禅と経営。皆さんこんにちは。禅と経営第2回のお時間がやってまいりました。先生、先週は第1回目配信されましたけれども、どうでしたか？
なかなかね、1回じゃ分かりにくいと思うんですけどもね、はい、何遍も何遍も聞いてもらって、それから聞き返してもらいたいのね。
その
分かったつもりはなんだけど、やっぱり10回20回聞くとね、私も昔からいろんなテープで喋ってるんですけども、私の指導してる先はもう100回聞いたとか200回聞いたとか、車の中でいつも聞いてますよ、
はい、
だから社長久しぶりですねと毎日会ってますよなんて言われるケースがあるんだけどだからやっぱりね、よく聞かないと、人間って分かった気持ちなんだけど、
はい、
ね、聞いても、まあこういう講義でもそうなんだけど、一回家に帰ってさ、一杯飲むと 70% 忘れるよな。
ほとんど忘れちゃうんですね、
うん、で次の朝ほとんど覚えてない。だから反復連打なんだよ、
はい、
学ぶっていうことはね、うん、習うっていう字は羽にね、白って書く。白っていうのは99回100っていうから1本した白っていう字なんだよ。99回羽をバタバタやるっていうのがね、習うっていう字なの。だから焦ることないんだよ、
はい、
何遍も何遍もリピートして身につくまでね、学んだ方がいいと思うよ、
はいはい、という意味では、ポッドキャストってそういう意味では何度も聞ける媒体なので、
ね、
先生のお話にぴったりかなと思うんですけれども、はい、さあ本日第2回は先生どんなお話してくださるんでしょうか？
座禅のね、
はい、
基本形みたいなお話をしましょうかね、はい、
先週からね、座禅という話出てるんですけど、はい、実際座禅ってどういうふうにするんだろうという方もたくさんいらっしゃると思うので、うん、ぜひこの本日は基本の木から教えてください。
はいはい、まず座っていう字はね、土の上に2人の人がいるって書くんだよ。そうするといい人も悪い人もいる、
はい、
自分の中に。で座禅は全部一つにすること、一体にするってこと。だからいい人間も自分の怠け心もやろうという心もきちんとくっつけてまとめ上げる。それから善という字は示せにたん、物事を単純に示せなきゃだ嘘なんだよ。複雑なことを言うのは全部嘘です。真理っていうのは単純なんだよ。だからそういうふうなことをね、なぜ単純じゃなきゃいけないかったら、単純じゃないと行動できないんだよ、
はい、
だからやっぱり座禅というのは土の上に人が座って2人座って単純に物事をすると。で一番ポイントはね、
はい、
身を整える。だから椅子でもいいですよ。椅子の3分の1のとこ浅く腰掛けて、まず腰椎、腰を伸ばす、ぐっと、
はい、
それから頭のてっぺんでこう空からつられてようにぐっと伸ばす、ね、それでかかとは逆ハの字、椅子の場合はかかとと かかとをつけて逆ハの字にする、
はい、
それから両手を、まあ、いろんな座り方あるけど、まあ、簡単に言うと利き手を軽く握る、上からで丹田に落とす。で顔は正面を向いて、目は1メーター先を見る。そうすると仏様の顔ってみんなこうなってるんだよ。で外から見ると寝てるようだけど半眼って言うんです。目を半分つぶる、座禅は目をつぶるんじゃないですよ、うん、1メーター先、三尺先を見るということですね。それとも正面から見るとつぶってるよ。で目は横で、鼻は縦で、背筋と一本筋通す、
はい、
でベロを上顎 の歯の後ろにつけて、なぜつけるかというと唾が出てくるから、唾が出ないように軽くつけて、
はい、
あとロングプレス、腹式呼吸、
はい、
だから初めは口で吸ってもいいけども、声は出さないけど、なるべくゆっくりはぁで、座禅の極意は息なんです。息っていうのは自分の心って書くんだ。自分の心をコントロールするのはブレスしかないんだよ、
うん、
だから人間は焦ってくると息が浅くなるな。
そうですね、はい、
でやっぱりね、満員電車に乗っててもね、みんなスマホばっかりやってるけどね、ああいうのやめてと立っててもいいんですよ。釣り側に座ってもいいから、ロングブレスすると丹田からね、ゆっくり息吐く、はい、する 吐き切ったらね、人間っていうのは息は自然に入るんだよ。だから吐くことに意識をして吐いていくとね、でなるべくロングブレスをやって腹式呼吸を、まあ徐々に工夫して、でまあインターネットやなんかも座り方なんか弾けば出てるから、それからまあだんだん慣れてくると本格的にね、足を組んで座るとか、
うん、
形よりかむしろその姿勢を正して息を整えるっていうことが一番大事だな。
先生、これどれぐらいのその期間、時間的にはどれぐらい、まず最初、
まあ、5分でもひととき座ればひとときの仏って言うんだよ。だからまあ私は毎日20分、だから人によっては修行時代はもう一日中座ったこともあるしね、朝のお寺さんに行くと夏場は朝の3時、冬場は4時、それからずっと座りますよ。で夜も10時頃まで座る、そういう訓練もあるけど、一般の人はそんなことしなくていいから、普通に、1日5分でも10分でも徐々に座る、
はい、
それから何回か会社行っても背筋伸ばしてずっと座るとかさ、そういうふうにやれば落ち着くんだよ。そうすると調子、身を整える、調息、息を整える、結果調子、心が整うということなの。だからまず身、息、心で、心を整えるなんて思わなくても、身を整えて息を整えば心が整ってくるから、
自然と
ですか。そうです、だからいいですね。それからもう一個大事なのは、我々が生きてるってことはどこだ、はい、今ここってどうかと、時間軸と空間軸の交点なんだよ。時間的には今だよ、空間的にはここだよ、そこしかないんだよ、そこで一生懸命生きるしかない、ところが未来を考え、未来がそこに入ってこなきゃダメ、永遠の過去の訓練がそこに出てこなきゃ、で他の会社がいいんじゃないんだ、今やってる仕事がベストなんだよ、変わればまたそこが 今ここなんだよ。だから人間というのは今ここに生きないで、職業を変えたらいいんじゃないかとか、未来に不安を抱いたり過去に執着をしてるっていうのがほとんどなのね、だからそういうものを取っ払っちゃうと、誰でも能力3倍5倍10倍くらい出んだよ。だから今にエネルギーを発揮してないから出ないんだね、
はい、
だから善は今ここしかないですから、それからそのなんとかな、比べない心とかいろんなことが座禅、今ここだから比べようがないんだよ、今ここに全力投球するんだよ、今ここの連続が未来ですから、今ここをちゃんと生きないで未来はないわな。
そうですね、
それから今日やりきらないと明日はないんだよ、ところがなんかね、僕はよく矢印が外向くって言うんだけど、外に求めちゃうんだよ、全部うちの中に素晴らしいもの持ってんだよ、これは禅の方では本来の面目だから、知識は知識でいいけど、知識っていうのはあまり問題解決にならないの、大事なのは知恵なんだよ、
はい、
実践なんだよ、それには禅の考え方とか思考がものすごくいいです。もともと禅というのは鎌倉時代ね、戦国時代の武将たちが命を懸けた時に入ってきた仏教なんだよ。だから非常にこう生きる術みたいなことが入ってるわけね、で全部日本は剣道でも柔道でも合気道でも華道でも茶道でも全部禅なんですよ元は。それを武士が座禅をやって庶民に分かりやすくしたのはお茶だよな。だから全部根っこ、だから日本人は禅の敵なんだけど、あまりにも恵まれてるから感じない、逆にアメリカなんか 逆だから、
そうです、ね、
余計禅的なことを今ねブームになってるの、
はい、
だから本当は日本に元来ある文化なんだよ、それをもっと利用した方がいいと思いますよね、
はい、先生前回も今回も、今ここっていうのがすごくキーワードで、たくさんお話しされるんですけれども、その今ここっていうことを感じられるのは、やはりこう座禅を通じて、こう自分であえて考えるのか、それとも自然にそういうようなものが中から出てくるものなんですかね。
結局ね、その体質を作るのには座禅なんだよ。
体質、
体質ですね、はい、だから今ここの体を作るのには座禅が一番いいね。というのは座禅って何かあったら思考を停止する訓練してんだよ、
はい、
そうすると今ここしかないんだよな。頭をほっとくとぐるぐるぐるぐる未来とか過去とか人の悪口とかろくなことしない。頭を思考しない、考えを停止するからドンと自分の命が今ここに生きてこれるのね。だから頭で今ここと思っても人間は迷いますよ、
はい、
だから一番いいのは座禅は体質作り、
うん、
今ここに生きられる。だからなんていうかな、やっぱり我々は経営判断でも何でも今ここしっかり見てますから、全部のエネルギーが今ここに入るような経営指導しますよね。ところが頭で考えると人手不足だからどうしよう、何がどうしようこうしようって全部ハウスになっちゃうんだよ、
はい、
でも根っこは同じだな、まあ、経営的に言うとこれから3年間で過去20年分ぐらいの変化があるんですね。だからそこでこだわっちゃダメ。 47% の業種は5年以内なくなります。それはやっぱり人工頭脳だとか IT 化が進んでる、どんどん時代が激しく変化する。もともと難しく言うと無常っつって常がないんだよ。変化が当たり前なの。だからなんかそんな感覚でいくとね、はい、すごく元気出るよ。
そうですね、うん、そっか、その体質を作るのに座禅がまず大事っていうところだと思うんですけど、先生、はい、一つ質問なんですけど、うん、ちょっと先生のパーソナルな部分になってしまうかもしれないんですが、はいはい、先生がそもそも座禅と出会ったそのきっかけは何だったんでしょうか。
まあ私はね、大学時代座禅と出会ったんだけど大嫌いあんなものしてるか麻雀やってた方がいいよと。それでね、32歳ぐらいかな、仕事も順調にいって社員も120、30名になって、その時ね、あのダイヤモンド社って雑誌社で多田と薬務先生っていう、まあ私のお師匠さん、
はい、
これはお坊さんじゃないんですけどね、その人からあの講義を聞いて手紙書いたんだ。自分の経営はエゴを追求してると。ただその人はやっぱり見事なんだな、もうあなたはいいとこに気がついたと、もはや教えることがないから頑張んなさいと。これは見事だね、何も分かんないから。それで押しかけ弟子になって、
はい、
結果先生がちょうど一つ橋の女水会館で教えてたのが5年6年が終わって、ちょうど鎌倉に帰って空いてる時に僕が入ったから結果一番弟子になっちゃったんだけど、まあ、その出会いですね、
はい、
それから道元禅の勉強をね、徐々に田尾先生から受けて20年鎌倉会をしまして、それが禅との出会い。もちろん経営やってましたけどね、はい、その時も、はい、
先生の場合は先に経営をなさってて、うん、どちらかというと後で禅と出会ったということなんですね。
やっぱり苦しむっていうか、なんかこう絶対的な真理みたいな星が欲しいじゃないですか、
はい、
じゃあ何かって言ったらやっぱり考えない方が禅の体質を作っちゃったら楽です。だから今悩まないよな、うん、本当に楽しいよ、毎日悩まないし。
先生楽しそう、
うん、
さあ本日はですね、座禅に関していろいろとお話を伺ってまいりましたけれども、この番組では皆様からのご質問をお待ちしております。経営禅研究会で検索をしていただきまして、お問い合わせのページからいろいろなご質問、先生のご質問を投稿してください。さあそれでは先生、そろそろお別れの時間になってまいりました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
二度とない人生だから今日も輝いていきましょう。
この番組は経営禅研究会の提供でお送りいたしました。